どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目の御前に死に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。エス様の方にございます。おはようございます。オンラインで、見てくださって、ね、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今ピリピ書の連読講義を始めたんですけれども、今日ね、最初導入でですね、昨日ラジオにメールをもらった方とですね、そして終わったらまたすぐメールをくださった方がいて、その話から入ろうかと思ったら、その人は来てるので、ちょっとですね、言いにくくなったんですけれども、ね、昨日ね、ラジオにですね、メールをもらったんですね。で、それは何かと言いますとね、この前のコンサートに来た時ですね、先週の土曜日ありましたよね、コンサート来た時に、そういうコンサートで、癒されて、歌がこんなに癒すんだって知らなかったっていう、喜びの手紙だったんですけれども、そしたらですね、昨日それをラジオで放送しまして、まあ、もらったお手紙は手紙を見ますので、昨日はメールもですね、それから手紙もですね、はがき、あ、メールとはがきか、はがきとそれから電話もあったんですね。全部で4つぐらいあったんですけれども、それで、したんですけれども、そしたらまたその方とその方の子供さんから両方メールをもらいましてですね、実はそのコンサートの後にお祈りをしたんですね。それまで毎日、朝起きると不安でたまらなかったそうですけれども、まあそうならないようにお祈りをしたら、それからその祈った次の日から、全く不安がなくなったそうであります。そして、まあ、お医者さんにかかっているんですけれども、お医者さんのところに行って、まあカウンセリングをした後に、薬の量をお医者さんがもう減らしましょうということで、減らすことができたっていうメールをいただきました。まあ、これはラジオでどうせ読むので、公でも言っていいと思って言ってるんですけども、で、それをね、嬉しく思っております。で、癒されたら、また頑張って礼拝に行きたいと思いますって書いてあったんで、礼拝に行きたいと思いますってことは、来れないけど行きたいと思いますってことかなと思ったら、今日来られてるので、とっても嬉しく思っております。本当に感謝していますけども、神様がね、明らかに主の技を、感謝しましょうね。はい、感謝します。朝起きた時に不安だったり、朝起きた時に憂鬱だったり、朝起きた時に、ああ、また一日が始まる。って思う人っていうのは、実は結構世の中にはたくさんいらっしゃいます。東京に行かれました光牧師がですね、本当に神様に出会う直前ね、仕事を真面目にしておられました。休まないでね。でも朝、一番嫌なのは朝起きる時で、ああ、今日また一日が始まるんだって。もうそれでもう本当に嫌だったそうですね。それで、来たのが、イエス様に本当に振られてね、聖霊に満たされた後、まあ、朝起きたら嬉しくて、朝起きた時思わずもですね、もう無意識のうちに、あ、今日は一体何を神様用意してるんだろうってこう、思わずも嬉しくて言ったそうですね。それを聞いていたお父さんのエリシャ牧師がですね、まあ、それまでのことを知ってたので、びっくりしてですね、感動してね、自分も励まされたって話をしておられましたけれども、本当に主に触れられて、主に癒されていくと、私たちは変わっていくんですね。それをね、主に期待してほしい。ある方はもうそれを経験されてるでしょうし、ある方はそういうことがよくわからないと思います。これはね、時がありますので、神様に本当に祈って、そして主と交わっていますと、必ず主がね、私たちを作り変えてくれると言いますか、清めていかれますので、そういう恵みがやってきますので、それをね、覚えてください。よくね、祈るときに、当たり前のように私はするんですね。朝気持ちよく起きて、夜本当に感謝と賛美とともに眠れて、三度の食事が美味しく、楽しく食事ができるようにというね。当たり前のことと思うでしょうけど、これを本当にできると人は幸せなんだと思うんですね。よく私はいろんな方のためにお祈りしますけど、ね、そのことを祈ります。で、そこから祈りが入っていくとね、結構具体的な祈りが導かれたりするんですけども、そういう恵みをね、神様与えてくださいますので、それをぜひ知っててほしいというふうに思います。さて、それでですね、今日はピリピ書の方に入っていきたいというふうに思います。時間も限られてますので、聖書に入らせていただきます。今日は3節から、先週1節と2節の挨拶をしましたが、その後挨拶の、まあ、展開ですね、今度は具体的な、彼らとの関わりのことを話します。3節、私はあなた方のことを思うごとに、私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで、福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。って書いてますね。私っていうのはパウロのことです。まあ、先週詳しく話しましたが、今日はもう詳しく言いませんが、キリストイエスのしもべね、本当にイエス様に出会って、彼が持っていた、たくさんのものを持ってたんですけど、そんなものが 知り合ったら虚しいと思って、イエス様の素晴らしさ体を体験したパウロ、もう自分はキリストのしもべ、もう奴隷でいいって、もうそれが幸せだと思ったパウロ、そのパウロから、あなた方ってのはピリピの人たち、ピリピの教会の人たちですね。で、ピリピという教会は、先週も話しましたが、ヨーロッパの初めて生まれた教会なんですけど、ヨーロッパとアジアの、この繋がっているところにあって、交通の要所だったので、とっても祝福されて、繁栄していた町だった。その繁栄した町の繁栄した教会だったんですね。その豊かだった教会の、まあ、人たちに送った手紙ですね。で、パウロは、そのピリピの教会の人たちのことを思うごとに、私の神に感謝して書いてあるんですね。一つ目今日ポイントね、私の神って書いてあるんですよ。それはまあ当たり前といえば当たり前ですけど、マイゴッドですね。で、皆さんは私の神っていう意識を持ってらっしゃるでしょうか。何を言いたいかと言いますとですね、例えばイエス様はあなたのために、私のために十字架があって死んでくださったんですね。でも同時に全人類のためですよね。ある方はその全人類のために死んでくださった、その中の一人、まあよくワンオブデンって言うんですけど、みんなの中の一人だっていう意識の人は強いんですね。でも私よく言うんですけども、世界にもしあなた一人しかいなかっても、父なる神様は、そのあなた一人のためにイエス・キリストを使わして、十字架にかけて殺したんですよって。そう信じてますかって。本当にこの私のためにキリストは死んでくださり、この私を愛してくださっていると。もちろん隣の人もあの人も愛してるんですよ。でも、本当にこの私のことを愛してくださっていて、この私の神様なんだっていうかとかですね。私子供8人いるんですね。すぐ子供の数を自慢するという悪い癖がありますが、ね、で8人いるんですけど、その一人一人にとって子供は私はお父さんなんですけど、8人のお父さんなんですね。だからお兄ちゃんの弟のお姉ちゃんの妹の、まあ全部あるのとあるいない人がいますけど、ね、お父さんだけど、僕のお父さん、私のお父さん、ね、あのお姉ちゃんお兄ちゃんのお父さんだけど、私のお父さんってこう本当に自分にとってお父さんってこうそう心から思える、ね、なんて言いましょうかね、みんなのお父さん、私もその中の一人、時々忘れられちゃうなんていうんじゃなくて、本当に私のお父さんって思えるっていうのは大きいと思うんですね。でパウロはね、はっきり私の神と言ったんだけど、本当に神様と深い個人的な関係を持っていたんです。彼はたくさんの教会を生み出して、たくさんの方々と一緒に祈りましたし、教会を、で、共に働き祈りました。でも、私の神様っていうふうに、非常に深い個人的な神様との関わりと、交わりを持っていたんですね。だから、私の神って言ったんですね。皆さん、マイゴッド、私の神ですかね。私の主様。ね。こう思わずそう言ったら、なんか心がときめきますか？いや、そういう関わりを持ってるかどうかですね、ときめかなくてもいいけど、なんか私の神って言うと、なんか、それだけ心があったかくなるとかね。本当に大切な人とか愛する人ができたら、私の妻でも私の親でも私の子供でもいいですけど、やっぱり、ある思いが来るはずなんですね。で、その、私の神様って言って、その関係を持ってるかなんです。先週一週間、お質問しましょうかね。まあ、先週一週間でも、一ヶ月でもいいですけど、一週間にしましょうかね、一週間。イエス様と、神様と、内緒話をした人。まあ、手を挙げろとは言いませんけど、あ、手が挙がりましたね、何人か。ね、手を挙げろとは言いませんが、しましたか？内緒話というのは良くなかったら、個人的に、ね、お話をした人。心の中で、思いの中で。ちょっと他の人には恥ずかしくて言えないけど、神様にあってる。それ神様と本当にお話をしている人は、マイクアッターになっていくんですね。まあ、面白いことがあって、昨日ですね、島原と有屋の合同正会を行ったんですけど、伊藤牧師が面白いことをおっしゃってましてですね、コンピューターが動かなくなって、携帯が、繋がらなくなって壊れちゃったんですね。ほぼ同時に起こったんですって。それで困っちゃったんですね。で、私いつも水曜日の朝だけはね、スカイプで彼と1時間だけ祈祷会を持ってるんですね、必ず。それもできなくなってですね、で、壊れたというか充電できなくなって、携帯の方は。で、なんか、うまく充電しても入らなくなったんですって。でね、で、なんか、聞いたら、かなりお金が高くかかるって聞いたんですね。その、直すには。これでですね、持っていったらものすごくお金かかるってことで、ちょっと今すぐできないと思って戻ってきて、その時神様にね、はぁ、神様、と思ったんですって。そして、彼がやるのは神様のとこ行ってね、はぁ、と思った時に、そうだ。今年は喜ぶことに決めたんだって思い出したそうです。ね。 最初から喜んでないんです。で、そこで思い出した。思い出してよかったですよね。それでね、そうで喜ぼうってね、あ、コンピューターが壊れてこなくなってありがとうございますってね。だから、携帯がもう充電できなくなって、直すのはたくさんお金がありますが、本当にありがとうございますってこう、もう、思いっきり喜んだんですって。人もいなかったし。ね、で神様と、ね、交わりながらね、ね、もう私約束した通りにします、神様ってこう喜んだんですって。そして、喜び終わって、コンピューターつけたらですね、ついちゃったんですよ。びっくりしたって。期待は少しはしてたけど、ね、で、それがたまに聞くじゃないですか。でも、まさか本当に自分のところで起こると思ってないですね。だから、本当にね、踊ってるんですよ。でも、それで動いたら警察はいらないって感じでね、電気屋さんはいらないって感じでね、でも本当に動いちゃったって。で、携帯も充電できるようになっちゃったんですね。で、そのコンピューターを持ってきて、ちゃんとあれ、なんて言うんだっけ、プロジェクターのやつをね、やっておりましたし、また今度スカイプができるってことになったんですね。で、彼はなんかものすごく嬉しそうに話してたんですね。なぜかって言ったら、彼は、はぁーっと思ったけど、そのはぁーっと思った時神様前に言ったら、そうだ、そうでしたね、神様って言って、神様の前に、神様に促されて喜び踊ったんですよね。すごい信仰があったかというと、まあ、とにかく約束したんだからしようと思ってやったんですけど、そしたら、本当に動き出したんですよね。持って行った時ね、修理しなきゃいけないって言われたんですよ、専門家に。で、お金もちゃんと、出されたんですよ。なんて言うんでしょう、そうそう。で、それを、治っちゃったわけですよね。で、えらく嬉しそうに話してました。何かというとね、本当に神様と特別な会の中で死を体験したからなんです。で、そういう経験、ある人から見たら小さなことであったり、ね、愚かに見えてもその人にとっては宝になるんですね。本当に神様との個人的な関わりっていうのは。ね、人間関係でもそういうことあると思うんですけど、まず神様とです。で、パウルは私の神って言ったんですね。で、皆さんもね、私の神。これは別に他の人は関係ないってことじゃないですよ。で、あなたにとっても特別だけど、私にとっても特別な神様ってことなんですね。よく、ね、最悪が最善になるって、ダビデ前田牧師の話や、ね、秋元牧師のベニ君の話をしたりする人います。その時それを聞きながらね、秋元牧師はまあそら特別だよと。まあ、ダビデ前田さんはそらね、そうでしょうっていう、そういう言い方をする方はね、間違ってるんです。彼らは特別に神に確かに愛されてますが、あなたも私も同じように特別に神に愛されてるんです。神にエコひいきなんかないんです。神様はいつでも私たちのところに近くおられる。私たちの方が本当に神様に行けば私の神になるんです。そしてあの人にこの人に起こった奇跡はあなたの人生にも必ず起こってくるんですよね。これをね、覚えてほしいんですね。そう分かってくるとね、他の人の話を聞いたときにね、ハレルヤー、次は私だって期待できるんですね。そうでないとね、なんであの人ばっかり、この人ばっかり、私はいつってことになるんですね。そうやって生徒の人がいますけど、それは違うんですね。必ず神様はどの人にもそれを起こしてください。ただ、時があります。だからね、慌てないでいただきたいと思いますね。で、話を戻しますが、パウロは、その私の神と言われるその神様に、ピリピの人たちのことを、ね、思って、神様にちょっと思う旅ごとに感謝してたと。素晴らしいですね。で、祈る旅ごとに喜びを持って祈ってたと。例えば、私が、まあ、今回ね、エルサレムが旅立ってきましたけども、エルサレムや、それから、長女はフィジーにいて、長男は中国にいますけども、その彼らのことを思うときに、こう、本当に神様に感謝をし、彼らのことを思うと喜びが溢れてくるっては嬉しいですよね、そういうときはね。で、パウロにとってピリピの人たちってのは、本当に、彼らのことを思っていると感謝が溢れてき、喜びが溢れてきたんですね。なぜかというと5節なんです。あなた方がピリピの人たちは、最初の日から、これは救われた最初の人、パウロと出会ったその最初の日から今日まで、福音を広めることに預かってきたことを感謝します。ね、だから、パウロが福音宣教をするときに、ピリピの人たちは共にその宣教に関わったんですね。それでパウロは喜んでいたわけですね。かかってたってのは一緒に宣教したっていうこともあったでしょうけど、一つは豊かだった教会なので献金したんだと思います。パウロの宣教のためにね。もう一つは、祈ったんだと思いますね。どっちも大切です。宣教するときに捧げる人がいなければ宣教はできません。この前フィリピンに行きましたが、捧げる人がいてくれたからです。イサヤに行ったらもう、本当に捧げてくださった方がいたからですね。宣教するためには捧げる人がいるのです。その人たちは自分で一生懸命稼いだお金でしょ。それを下げたで、ある方は祈る。で、この祈りがないとね、働きは身をつけないんです。言ってもですね、身をつけずに帰ってきてしまう。でも本当に祈りがあると身がついてくるんですね。で、祈りってのはもう見えない現実で神の手を動かしますのでね。 でも実際行く人はいなきゃお話になりますよね。だからこれは一つなんです。どれもなくてはならないのですね。で、パウロは、フィリピンの教会の人たちは、パウロのために捧げたり、祈ったり、時には一緒に行く人もいたと思います、何人かはね。そうやって本当に一緒に働きをしてきたので、だから彼らのことを思うと、喜びが溢れ、感謝が溢れてくるって書いてある。で、実はですね、大学時代ですね、私は大学に聖書研究会というのを作ったんですね。で、そこで、伝道しました。で、クリスチャン向けじゃなくて、全くのノンクリスチャン集めて、聖書研究会を作って伝道したんですね。で、クリスチャン、ノンクリスチャンが多かったんですけど、クリスチャンの子もいて、本田光平君って言ってね、結婚した後ですね、別に一般人ですよ。結婚した後にね、一回、ハネムーンかなんかで来て、長崎教会の礼拝に出てくれたことがあったんですけども、本当に物静かで、私全然タイプが違ってね、すごく誠実で物静かな子だったんですけど、いつも一緒に乗ってた。まあ、一人後輩もいて、三人でね、男ばっかですけど、祈ってて。で、こう、超ユニークな、聖書研究会の、まだ神様を信じてない、まあ、仲間がいたわけですね。にだから仲間って言いましたけど、連中って感じの方々がいたわけですね。で、よくキャンプをしました。一番最初のキャンプは100人近く。だんだん減っていったんですけど、まあ、一番少ない時で20人ぐらい集まったんですね。だいたい15人から16人、7人はノンクリスチャンだったんですね。で、その時に、キャンプの時に祈るんです、一緒にね。一番最初の、始まりからね、集まるところから祈るんです。で、それ一つ一つによって食事の時もね、みっころの人と隣になって、その会話が神様導いてくれるようにとかね、こいつら変わったやつだから変な会話になりかねません。どうか神様、ちゃんとした神の話になりませんとかね、かなり具体的になるんですね。で、寝る時もね、早く眠る人は早く寝て、ね、起きてもいいけど起きてる時にね、つまらない話にならないで、証になったり神様の話になるように、で、最後は信じられないって、もかなり具体的に祈るんですね。するとね、大体ね、2時間祈祷会するんですけど、2時間じゃダメで、3時間近くになることが多かった。それ一緒にした仲間なんで、実際にキャンプをして、一緒にこうやったわけですね。で、まあ、よく当時うちの妻は甲府学院に行って、甲府学院って信徒の大学なんですけど、そこで聖書研究会を作ってたんで、そこから応援に来てもらいました。で、彼女も向こうでキャンプしてね、頼まれないように私は勝手に行きました。彼女の方は私が来てもらったんですけどね、それでやってたん。そういう仲間たちはね、面白いんですけどね、やっぱね、特別なんですよね。一緒に福音を祈ってた、やったというのは。そこで救われてきたのが一人いて、それが、その子が、以前、ホテルニュー長崎で結婚式をね、わざわざ、京都出身の子なんですけど、東京で今仕事してるんですけど、わざわざ式を挙げてくれって言って長崎まで来てね、親族も連れてきて式を挙げた子がいたんですね。特別な関係なんですよね。やっぱり一緒に福音を語ったり、一緒に福音の働きをした人たちは特別なんです。一緒に祈ったり、捧げたり。これは特別な関係になるんですね。で、教会ってそうなんですね。福音宣教のためにある方は捧げ、ある方は祈り、もちろん捧げて祈りますけど、そしてある方は実際に行く。で、そのパウロはフィリピの教会の人たちとそういう関わりだったんです。で、教会の関わりってのはね、それが実は核なんです。もちろんお互いのことを相談したり祈り合ったり助け合ったりもちろんいたしますけど、大事なのはこのフィリピの教会の人たちは、そのパウロは福音宣教するときにそれに最初から携わってきた、そのことをとっても喜んでるってことを言ったんですね。これをね、覚えてほしいと思いますね。そして6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、まあ、これ救いですね。イエス様を信じて救われて、ね、その方は神様は、イエス様はキリストイエスの日が来るまでに、これは再臨のことです。再臨までに、それを完成させてくださることを私は固く信じているのです。先ほど予言がありましたけれども、イエス様を信じると、まあ、イエス様が内住してくださいます。まあ、聖霊が住んでくださるんですね。イエス様皆さん今日は信じてらっしゃる方ばっかりですかね。もしまだ信じてらっしゃらない方がいたら、今日イエス様を信じることをお勧めします。これは、ある宗教に入るとか、ある組織に加わるとかじゃなくて、目には見えなくても生きておられるイエス・キリストという方と生きた交わりを持って人生を共に歩んで永遠にまで至るっていうね、信仰です、世界ですね。で、その、イエス様を信じると心にイエス・キリストが住んでくださる、聖霊としてね、くださるんですよ。いらっしゃるでしょ、皆さん。ね、すごく感じる日もあれば感じない日もあるでしょうけど、いらっしゃるんです。で、そこから始まって、これ大事なことなんですけど、そこで全く新しく生まれ変わるんです。でも生まれ変わって完成じゃないんですね。赤ちゃんはお母さんの胎の右に生まれますね。まだ赤ちゃんでしょ。で、歩けるようになって、まあ、ハイハイして歩けるようになって、走るようになって、大人になって、やがて成長していくわけですね。同じように、イエス様が死にたら、心の内に聖霊様が来てくださって、新しくなるんです。 全く新しくなったんです。もう古い自分は死んだ。でも新しくなって完成したんじゃないですね。再臨のキリストに会うまで、まあ、天に帰るまで、そしてやがて復活の体をいただくまで、私たちは成長していくんですね。どんどんキリストに近づいていく。専門用語で聖火と言いますけどね。清められていく。キリストに近づいていくんですね。聖火されていくんですね。それが正解。ね。どんどんどんどんこう神に近づいていくんですね。なんでこんなこと言うかというとね、結構ね、真面目なクリスチャンがね、こう思うんです。はぁ、私はダメだ。ね。ね。私があの時従えなくて、こんなんであんなんでこんなんだから、だから、ね、神様は働けないでいるから、はぁ、私はダメだなって。私なんかもう本当にどうしようもないクリスチャンだってね。で、結構否定的に今の自分を見てる人って、いないことを願います。こんなことないわってみんなに言ってほしいですが、もしそう思ってる人がいたらですね、それだ、まだ、惑わしですよ。昨日より今日あなたは間違いなく成長しました。一年前より今日あなたは間違いなく主があなたを成長させてくださっています。気づいてるかもしれないし、気づいてないかもしれない。人は成長しないことばっかり言うかもしれない。サタンはあなたのまだ成長しないことばかり指差しているかもしれない。そんなのに騙されないでください。キリストがあなたのうちにおられて、間違いなくあなたを成長させ、育んでくださってるんですね。そして明日の方が今日より成長するし、来年はもっと成長するんです。と、聖書は言ってるし、主も言ってるし、聖霊はそういう方なのです。なぜかって愛だから。愛は諦めないんです。愛は決して投げ捨てないんです。愛は決して見捨てないんです。この後出てきますけど、最悪の時とか、厳しい時に離れていったり見捨てたり投げ出したりしないんです。むしろその時にこそ、ますます近づいてきて、最も困難な時に助けをしながら、私を引き上げてくれるんです。だから聖霊様がいて、イエス様がいると、私が最悪と思える時に逆に、そこからもっと大きな神の愛を知って祝福されていくことがしばしば起こるんですね。これがね、クリスチャンの醍醐味なんですね。で、パウロはここで、あなたのうちに良い働きを始められた方、イエス様が、聖霊様は、それを完成してくださるんですよって。必ず完成してくださるんですよ、神様が。だから、慌てたり焦ったり、自分に関しても、他の人に関してもしないようにって。自分だけじゃなくてね、結構他の人にね、クリスチャンはね、愛の方なんですけど、時々おせっかいになるんですね。ね、もっと早く成長してよってね。ね、まだわからないのなんて人のこと言うわけですよね。でも、ちゃんと主が成長させてくださるので慌てないようにしましょう。自分に関しても、人の関しても。ね、どういうことか書いてあるんですね。主が成長してくださるってことをね、固く信じてますって書いてあるんですね。そして、私があなた方全てについてこのように考えるのは、聖霊が成長させてくださると考えるのは正しいんだって。で、福音を、あなた方はみんな、ピリピの教官人たちは、みんな、私が、パウロが投獄されている時も、福音を弁明し、立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。これね、預かったって書いてあるけど、うんと砕いて言うと、パウロが投獄されて、牢屋に入れられて、使徒として伝道したり、教会を立て上げたりできないでいる時、まあ人間的に言い方をしたら、最悪な時、何もできない時、そして、福音を弁明し立証しているとき、うんと砕えば伝道したり、彼の使命に生きているとき、もうちょっとうんと砕いて言えば、弁明し立証しているときは彼が使命に生きていますから、華やかなとき、ね、いろいろやれるとき、牢屋に捕まっているときは、まあちょっとうんと砕いて言えば、落ち込んでいるときと言いましょうか、パッとしないとき、できないからね。で、人生にはすごく華やかなときもあれば、パッとしないときもあるんです。白馬に行って、パーンと優勝するときもあれば、一次予選で負けてしまうときもあるわけですね。で、華やかだったり、世の中ではね、うんと砕いてみますと、お金があると人は寄ってくるんです。特に政治の、日本の政治の世界なんか見たらね、もう本当に力のある方にみんな寄っていきますよね。で、なんて言いましょうか、こう、力があったりお金があるとふっと寄っていって、それを失うとさーっと去っていくんですね。残念ながら多くの場合はそうです。ね、その時でも離れない人ってのは本物の友達ですよね。で、ここで言ってるのはパウロが捕まっていて働きができない時も、パウロが華やかに伝道している時も、ピリピの人たちは同じようにパウロのことを覚えて、いつもパウロから離れず助けてくれたってことなんですよね。 あなた方は本物の主にある兄弟姉妹で、本物の教会だってことを言ってるわけですね。で、キリストは私たちから決して離れません。で、本来主にある兄弟姉妹っていうのもそうなんですね。でも、残念ながらクリスチャンでも、自分に余裕がないときは、やっぱり、華やかと近づき、華やかじゃなきゃ離れてしまう。本当に神様と深く交わってないと、そうなるんですね。でも、神様と本当に交わってますと、私たちは、相手の状況に関係なく関わりを持てるんですよね。で、そのことを言ったわけですね。で、8節。私が、キリスト、イエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。パウロは、フィリピの教会たちを本当に愛していました。で、それを証してくださるのは神様だって言ったんですね。で、時々ですね、自分で証をしようとする人に、こんなに愛してるよって。そんなことする必要ありません。神が明らかにしてくださいます。それから、本当に神様にあって、クリスチャンの愛し方の一番簡単で、かつ力強い愛し方は、パウロがしたことなんです。9節、私は祈っていますって。神に祈ることは、よくこういうふうに言う人がいる。祈るしかないって言い方をしますけど、それは祈りを知らない人です。神を本当に知らない人です。祈ることは最も大きな力です。神の手を動かす。これは生ける現実です。あなたが一生懸命頑張ってやることをやってもできないことを、あなたが神様に向かって祈るとき、神がなしてくださいます。で、パウロはそれを知ってた。だから祈ってるよって言ったんですね。で、神様がどんなにあなたを愛しているかを明らかにしてくれと。何をやってたか。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によって良い豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますようにって書いてある。もう一つは、またあなた方がキリストの日には純真で非難されたところがなく、イエスキリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますようにって書いてありますね。で、一つは真の知識、本当の知識で、本当の知識というのは聖書です。神様の言葉が真の知識ですね。それと、識別力というのは、判断力とか見分ける力ですね。で、今ね、お会いの時代が来てですね、結構、偽物がはびこる時代になってきました。パウロさんもおっしゃってますけど、楽天が優勝しましてですね、東北の人が喜んで、楽天のパレードの時に、21万人だったっけ？そうですね、確か。相当の人はそうね、出て、よかったですよね。震災に遭えた人にとって勇気は出て、とってもよかったと思うんですけど、楽天が優勝して、喜んだ人は結構多かった。なぜかっていうのはね、楽天がセールをした。77% 引きってね。知ってますかね、皆さん。インターネットでね。マジキナ君や、ヒカル君は、なんか結構買ってるそうですから、77% 引きで大喜びしたそうですが、しばらくしたらがっかりしたんですね。実は嘘がいっぱいあったって。で、実はこの近くにもある店があってですね、4割引きとか5割引きっていう時ですね、その前に、定価を上げてるんですね。そういうことをするんですね。ね、そういうことをするのがはびこり始めております。で、今また政治の世界でいろいろ問題になってますよね。で、いっぱいね、そこだけじゃなくて、私のプライベートな生活でも、悪意を持った嘘と偽りと、善意から出てくる偽りがあるんです。これ気をつけないといけない。例えば、皆さんの子供さんがいて、進路を考えるときに、高校受験でも大学受験でも就職でもいいです。まあ、もう、自分が好きにしなさいって親もいるでしょうけど、時々、あまりにも愛するあまり、ね、ですか？本当にその人のことを一生懸命思うあまり、一生懸命調べて考えて、声が嫌がって本当に思って、この子のことを考えて、一生懸命考えて、一番いいと思ってやるんですけども、結果的に本当にいいかというと、いい場合もあるけど、残念ながら、後から、ああ、良くなかったなと思うことも結構あったりするんですね。でその場合、それは、全然悪意はない。悪意はないどころか、本当に一生懸命その人のことを考えてるんだけど、で、そして、これが一番いいと思って一生懸命考えて、明日に選んだんだけど、間違っちゃうわけでしょ？これは善意ある間違いなんですよ。でね、なんでそういうことが起こったらね、本当に良いものは神からしか来ないのです。正しい識別力っていうのは、神様に聞くとき、神様の基準、御言葉によって、 聞き、御言葉によって立つときに本当に正しいものを選ぶことができるんですね。で、これすごく大事なところなんですね。いろんな基準が横行し、いろんな考えがもう溢れているこの時代にあって、私たちは御言葉に聞き、本当に御言葉によって識別するっていうことを学ばなきゃいけない。聖書が私たちの判断の基準なんです。神様が私たちの基準なのです。例えば私が親として子供のことを考えるときに、あ、こうしたらいいなって私は思うけど、神様に祈るとあれ?と思うことがある。神様のおっしゃる方がもちろん吟味しないといけませんよ。本当に神のものかどうか。でも間違いなく神のものだと思うとき、それは間違いなくその人にとって祭典なんですね。で、神のものを本当に選ぶ、識別していくっていう、それが大切なんですね。で、私たちの教会は賜物を用いる教会で、予言や癒しの働きを見ていますし、それを通してたくさん祝福を見ました。個人的にも、それから働きの間もね。でもね、大事なことはある。うちの教会ぐらい、吟味、吟味、吟味っていう教会ないんです。吟味しなさい、見分けなさいってもう、しつこいぐらい言う教会なんですね。それは大事なんです。本当に見分けるってことが。特にこの終わりの時代、たくさん、まあ、まがいものって言うと言葉悪いですが、偽りが、はびこり始めます。だから本当に神のものを見分けていかないといけないですね。だから御言葉に触れる。いや、俺はできるんだなって言わないようにね、私は惑わせやすいですよ。私も含めて。だから本当に御言葉に触れる。神様に祈って、さっき言ったように、私の神って言えるぐらいに主と深く触れる。そして身体の教会にしっかりつながって、ズレを強制されながら、神様が基準なんですね。その時に私たちは真に優れたもの、つまり本当に良いもの、神から来るものを受けれるんですね。で、皆さんね、神様お一人お一人に本当に良いものを用意しています。神様は一人一人に良いものを与えたいと思っているんですね。だからそれを受けていく人なんですね。ただね、結構最初はね、マイナスから始まることがあるので、マイナスと押し込まないように、マイナスから逆転がしばしば起こりますのでね。で、その結果、義の実って書いても、実をつける人になりましょうってことが書いてあるんですね。もう話はありますけれども、見分けって言った場合、今言ったようにね、そういう見心は何かとかね、本当に良いものは何かっていうのと、もう一つですね、霊的な世界の見分けってあるんです。まあ、霊的にシャープな方もいれば、あんまり霊的な世界ってよくわからない方もいらっしゃると思いますが、神様を信じて祈りっていきますと、確かに見えない世界があるということがわかり始めてきます。で、その霊的な世界でですね、面白いんですけどね、うんと前ね、予言があったんですね。礼拝に、これ東京アンテオキアです。礼拝に、統一教会の人が、クリスチャンのふりをしてやってきて、ね、必ず、その若者たちを引っ張っていこうとするから、注意しておきなさいって予言だった。で、祈ってたの。ね、パウロ牧師がね、普通に祈ってたの。そして、まあ、そんな人が来るのかなと思って祈ってたらし、いろんな人が来たんですけど、ある時一人の人が来て、その人はホイネス系って言ったんですけど、ホイネス系の教会から来ましたってね、来て、で、若者に重りがあるってね、若者たちと一緒にね、なんかやってたんですって、いろいろね。それで、ああ、そうか、と思って、普通に思ってたんですって。そしたらですね、名前が飛んであった。あ、稲川牧師ってね、いっぺん松山に行って、また東京持ってきましたけど、松山行く前ね、稲川牧師ですね。彼は彼女は統一教会だった、もともと。そこから抜け出して救われた人なんです。そしたらですね、パロクシキで言ったんですね。あの人、統一教会で、幹部だった人ですっていきなり言ったんですよね。これですね、っていうことで、呼んだらですね、最初いろいろ言ってたんですけど、そのうちだんだんボロが上がれてきて、実は統一教会だったって分かったわけですね。それははっきり明らかに意図を持ってやってきてて、ね、そして、若者たちの青年会かなんかのグループに入って、その人たちを引っ張っていこうとしたわけですね。で、予言を通して前もって教えられていて、祈っていたので、ね、勝ってそういうところに助け出された人が分かったわけですよね。こういうことが起こるわけですよね。本当に神様により頼んでいくとね、これは一つの方法ね。いろんな方法で神様は間違ったものや違うものから私たちを守ってくれることがあるんですね。で、皆さんね、見分けってすごく大事なんです、この Y の時代。だから、簡単に騙されないように。ね、悪意ある惑わしがあります。ね、もう一つは、善意ある惑わしもあるので、ね、これも気をつけましょう。これは本当にその人は悪意はないんです。でも、惑わしがあるんですね。よく本当に思ってくれている人がいますよね。そんなことしちゃいけないとかね。でも、神様に言われたことをやろうと思うとね、反対する人がいます。でも、その言葉に騙されています。神様のものだと確認できたら、それを進めていくんですね。その時、祝福されるということをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。はい。今日は、4つ実はポイントを話したね。1つは私の神。神様と個人的な交わりをすると。で、パウロとピリピの教会の人たちの交わりが、本当に深い関係だったのは、福音宣教。 福音が真ん中にあったんだということですね。そして神様は私のうちに良いことを始められた、聖霊を与えてくださった神様は私たちを完成させてくださる。今自分が不十分でも落ち込むことはない。神様は間違いなく私たちを成長させてくださる。だから安心する。自分だけじゃなくて周りの人がなかなか成長しないなと思って慌てたり焦ったりしない。神様がその人を成長させてくださる、ね、そして最後に見分け、愛っていうのは本当に見分ける、聖書の知識によって正しく見分ける、御言葉によって見分け、神様によって見分けていくってことが必要なんですよってことですね。そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、今ピリピ書から学びを開始していますけれども、御言葉を通して私たちの信仰が失われて神様の栄光を賛美ということができるように導いていってください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの心からの願い、自分のことでも家族のことでも友人のことでも結構です。健康のことでも経済のことでも人間関係のことでもお仕事や勉強のことでもどんなことでも結構です。あなたの心からの願いを主の前に出しましょう。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストを名乗って父の神のもとに参りました。お一人一人の願いと求めに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。主イエス・キリストの名によって命ずる、心と体を癒しされよ。不安と恐れをイエス様って命ずる、完全に消えてなくなれ。その人の力、不眠の霊をイエス様って命ずる、出ていけ。恐れないで踏み出していきなさい。あなたの思う通りにいかないことが起こりました。でもそれによってあなたは非常に強くされました。あなた自身が知っている。あなたの思い通りにいかないことはこれからも許されます。でもそれによって落ち込む人は何もありません。私はそれを通して実はあなたに一番祝福された道を用意されています。私はその道にあなたを導き、あの地の日になってあなたが本当に良かったと思える祝福を用意していると称されます。だから落ち込んだり誰かを責めるのではなくて、徹底的に感謝し前に向かって進んでいきなさい。私はあなたを祝福する年は恐れます。あれさえなければと思って、ある人のことを、あの時あの人がこうしたからこうなったっていうふうに、ある人のことを、恨んでるわけじゃないんですけど、責めている人はいます。あなたが思うそれは間違いではありません。その通りです。でも責めたからといって何か変化が起こったでしょうか。責めることをやめ、あなたは許して祝福しなさい。感情はついていきません。でも信仰を持ってあえて許して祝福していきなさい。そしてそれをするとき、まずあなた自身がそのことから解放されます。そしてあなたは前に向かって信仰の足を踏み出していきなさい。私はあなたをそのことから解放していこう、そのことの縛りから自由にしていこうと言われます。あなたが住み始めるとき、私は新しい幻を与えていくと主は仰せられます。その幻があなたを導いていくので、なんか許して祝福し信仰の足を持って踏み出しなさい。全く新しい道が開かれてくると主は言われます。一度献身というか神様についていこうと思ってやったんですけど、やめたわけじゃない、今でも主についていってるんですけども、あの時思った形ではない形で今やってる方がいて、それでいいと思ってる人もいます。その方はそれを続けてください。でも、ある方は、実はこの深いところで、まずいなと思ってる方がいます。その方は、神に求めなさい。もう一度あなたに仕えていくために力をください。そしてその祈りをしていくときに、神様の方が不思議な形でチャンスを与えてくださいます。必ずチャンスが来るので、そのときにもう一度あなたは踏み出していきなさい。私はあなたへの飯を何一つ変えてない。飯と賜物は変わることがありません。今日この言葉をあなたに与える。私はあなたに対する飯と賜物を何も変えていない。私の方は何も変えていない。愛する子よ、私のところに戻ってきなさい。私は再びあなたを召し出そうと主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。親戚なのか友人なのか分かりませんが、 かなり病気でシビアな病気、厳しい病気で、方がいます。で、何回も言うんですけど、なかなか、福音を語ったり祈ったりできません。で、あなたは落ち込んでいますが、主はやれます。まず訪問しなさい。そして伝道証書を前にまず訪問して、その人をそのままでまず受け入れ、本当に愛しなさい。その人の言うことを聞き、本当にその人のためにあなたは心を一緒に痛めなさい。そして一回ではなくてもう一度訪問しなさい。そしてもう一度訪問しなさい。三回目の訪問の時に黙って手を置いて祈り始めなさい。静かに、その人は必ず黙って受け入れ始めます。そして祈り終わった後に口を開き始めなさい。いきなり伝道ではなくて、口を開いてゆっくりと交わりなさい。私はそこから癒しの技を始め、そして救いへと導いていこう。愛する子よ、まずその人のところに行って、その人の隣人になりなさいと主は仰えます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。